いいラジオ。
あ、アルファさん。
あれ、どうしたんですか、恐れ山さん。
じゃあ、ホエファーリー。
え？
こんにちは、上海帰りの恐れさんです。
うわ、こいつ上海かぶれしてる。ジャオファンシャンで。
はい、今は、緑色のくるぶしと言います
。なんだよ、ないだろ上海にも。
上海にもない。
そんなものは。
いやー、行ってきましたよ、私。
なんかね、海外行ったって聞きましたよ。
はい、あの金土日と、はい、あの有給も取りまして、
はい、
2泊3日で上海に行ってまいりました。
すごーい。上海に。
上海に。
これはなんか。理由がありそう。
はい、私一人で行ったわけじゃなくて、
はい、
10人ぐらいで行った。
え、10人で上海に。
10人で上海行ってきた。
これは理由がありそうだね。
理由あるのよ。
がぜん、うん、
なんか、はい、あの知り合いが言うにはですね、
はい、
あの半年前に上海に行ったんだけど、マジでエンタメがおもろすぎる、なんなら人生変わるレベルですごい体験をしたから、半年しか経ってないけど、もう一回誰か連れて行って見せびらかしたいって言われた。
なんかエンタメって聞くと、うん、なんかラスベガスだとか、
あ、はいはいはい、
そんなイメージがあるけど上海なんだ、
うん、なんかまあエンタメって言っても、今回行ったのはほぼ全てお化け屋敷のみの上海です。
上海にお化け屋敷が。
そう、
え、全然知らんかった。
あのね、3日かけてお化け屋敷に10個行った、
はい、何それ。俺だって
すごいだろ、
ここ10年で1回しか行ってないよ、お化け屋敷
ね。私だってお化け屋敷なんか行かないよ、怖いのそんな得意じゃないもん。
それを3日で10個も。
うん、3日で10個行った。
お化け屋敷かれちゃうんじゃねえ、そんなしたら。そう
で行ってきて、はい、結論を言うと、
はい、
やばいっす。
うわ、
マジやばいっすです。
は
あ、れはなんだろう、加点です。本当にな
んかだってジャパニーズのさ技術だってさ、うん、すごいし、ジャパニーズホラーっていうさ名前があるぐらいなんだから、
うん、
日本もすごいんじゃないの。
いや、そりゃそうよ、はい、日本だってアイディアとか心意気とかそういう部分では負けてるとはね全然思ってない。
はい、
でもある部分で絶対勝てない部分があって、これはちょっと後で具体的に、ね、どういうことあったのか説明させてもらいたいんですけど、今日ちょっとその話させてもらっていいですか。
あ、いいですよ。それでなんか僕はその恐れ山さんが上海に行ったってことを会社のねチャットで聞いて、
はい、
なるほどと思ったんで、僕も恐れ山が上海に行ってた数日間のメモを取ってまして、
うん、
これ何かっていうと、その同時刻、
あー、同時刻、
アルファは一体何をしていたのかっていうメモを割とその時間を細かく細分化してあの書いてるんで、
はいはいはい、
恐れ山のエピソード聞いた後にその時俺が何してたかを言うわ途中で。
わかりました。
はい、じゃあお願いします。
はい、じゃあまず金曜当日、
はいはいはいはい、
飛行機にまあ乗りまして、うん、でまあ乗る時間はね意外とあの短くて3時間ちょっとですよ。本当に
そんなもんなんだ。
そうで、まあ午前中に空港に着きまして、
はいはいはい、もう着いちゃった。
うん、もうここからはずっとお化け屋敷だけです本当に、
うん、
ちなみに今回あの上海といえばね美味しい食べ物満載、ね、
は
い、
あ、なんかあるよね、麻婆豆腐、肉まんだ、
あの一切出てきません。
え、なんで。
なんでかっていうと、はい、あの事前にねスケジュール表もらったんですけど、すべ、はい、てがお化け屋敷で埋まっていて、はい、
ゲゲゲの鬼太郎の旅行じゃねえんだからお前。何それ。
これ食事の時間は、うん、って言ったら、うん、あのないので空港とかで買ったものを歩きながら食べたりしてください。それぐらいずっとお化け屋敷
ストイックだったんだね。
あとついでにディズニーランド行った。
ついでに。いや、メインじゃないの。
いや、超面白かったですよディズニーランドも、
はい、
まあ、これの話もするか。
あ、
する
けど、お願いしたい、
うん、メインはもうお化け屋敷の旅でしたね完全に。
なるほど。
うん、でまあ、 あの余裕を持ってお昼頃に着きまして、うん、
はい、
で場所っていうのがね、なんかいかにもエンタメいっぱいあるラスベガスみたいな場所かと思いきや、はい、全然そんなことなくて、
はい、
あんまなんもない、うん、ただ無機質なビルがめっちゃあって、
はいはい、
なんか知らないおじいさんに偽物のバッグどうですかって言われて、
ね、いきなり洗礼を浴びることに。
あと、はいはい、ヴィトンとシャネルのロゴが両方ついてる最強のバッグ。
ビネル。
まあそんなことはいいんですよ、はい、で最初のお化け屋敷いよいよ始まったのが2時ぐらいかな。インセインっていうタイトルの公演に行ってまいりました。
インセイン、これは英語で
まあクレイジーみたいな、なんかちょっと精神が追い詰められてやばいみたいな、そういう感じのニュアンスね。行っちゃって
るみたいなね。はいはいはい。
そうで、なんか怖いポスターもあったりして。
あ、いいいい。
でここが重要なんですけど、はい、日本のお化け屋敷ってどういうイメージですか？
は
い、
なんか暗くて、うん、ヒュードロドロドロって井戸があって、井戸の中から貞子みたいなのがバーンって
来て、はい
はいはいはい、
わ怖いじゃない？10分ぐらいかけてこうぐるぐる回ったり、まあ、ライド型のもねあったりすると思うんですけど、ね、まあ、中国にもそういうのあるとは思うんですけど、はい、今回行った団体の名前がユーミープレイっていう、はい、まあ、新進気鋭の企業がありまして、そこが作ってるんですけど、はい、そこはもう映画体験を売りにしてるんですね。
映画体験、
5、6人でグループを作って暗いところを巡るのは、はい、まあ、普通のお化け屋敷と一緒なんですけど、はい、もう俳優がつきっきりでついてくれて、
あ、すげえ。
そう、中を案内してくれたり、あとミッションを課してきたりとか、そういう能動的に参加できる物語っていう感じなんです。
あ、な
るほど。ただ歩くだけじゃないの。
はいはいはい。
完全になんか役割を与えてくれるし、俳優さんはアドリブを交えながら物語の世界に引っ張り込んでくれるし。
これはすごい。
でその時間が丸1時間以上ある。
すごい。
あの 5,6 人のために1時間やってくれるんですよ。利益出なくないこれ。
確かに、
うん、おかしいなとは思うんですけど、まあ、それを10個やったわけです、うん、
我々は。ちなみにこれってネタバレはありですか？その、
あ、ネタバレはね、うん、あの一応まあ大丈夫とは言われているんですけど、あ、はいはい、まあ、楽しみを奪ってもなんなんで、はい、なんとなくに留めておきます。
わかりました、わかりました。
めっちゃ結末を言ったりとか、
ね、それはないってことね、うん、了解です。
しませんからね。
はいはいはい。
でもそのね、もう導入から私、はい、痺れて泣いちゃった。もう、良すぎて。
構文とかじゃなくマジで泣いちゃった。はい。
あのね、会場がすごいちょっと近未来的な受付になってて、はい、でそろそろ始まるよってなったら、うん、あの壁をご覧くださいと。壁に VHS がいっぱい刺さってますね。
はい、
壁にね、直に VHS、古いビデオテープがあの等間隔に並んでるんですよ。
はい、
でそのビデオテープがピッピッピッピッピッってなんかすごい光を発してルーレットみたいに光が回転し始めるのね。それで最後にピッピッピッピッ、ではその止まったところにある VHS を手に取ってください。取らせると壁からスポッて抜けるのね。
いいね、かっこいい。
で奥に進んでいくとなんか宇宙空間みたいな謎の空間があって、そこに VHS がはまりそうな穴があるの。真ん中に土台があって、そこにガチャって刺すとブーンっていう超かっこいい効果音とともに、中の部屋が光り輝きながら回転するような演出があって、それでは映画の世界へようこそ。扉がガチャガチャガチャガチャガチャって開くのですよ。
やべえ、
かっこよすぎって。
あ、なるほど。
なんか多分今のところまでを作るだけで数千万かかると思うんですけど、それをやっちゃうかっこよさね。
すご
っ。うん、ただまあ当然ながらの話なんですが、全編完全中国語です。
そりゃそうですよ、う
ん、中国語が分かんない人は通訳必須です。これ
恐れさんは通訳の人と言ったの？
はい、あの通訳の人をつてであの呼びまして、その人と一緒に行動してました。
すげー。
そう、
でもその導入はすごいと思う。かなり、
いや入るじゃないですか、完全なる闇。
あ、真っ黒。
あの前あの富士山の鍾乳洞というか、はい、洞窟行ったじゃないですか一緒に
この導入もなんだよって感じですけど一緒に行きました ね
富士山の樹海ツアーで行った横穴の闇と全く同じ、
はい、あの横穴の闇と。
そう、
本当に真っ暗で手元も見えないんだよね。
うん、
やばいね。
あれぐらい完全な闇で、うん、あの日本だったら多分法令で作らないといけない非常口のランプみたいなの、まあ完全に消えている。
はあ、なるほどなるほど。
うわやばいやばい、何もできない、
怖いよ。しかもね、
うん、って言って、でみんなでじゃあもうわけわからんから、とりあえず電車ごっこみたいに肩に手を置こう。
もちろん
肩に手を置いて、うん、私の前にいたのホラー作家のナシさんなんですけど
ナシとお前電車ごっこした
電車ごっこし
たいいな、仲いいな、うん、
そう。それでなんか進んでいくと、カメラをぶら下げたおっさんが現れて、あ、お前かお前かお前たちかみたいな、うん、今日は君たちは確かあれだよな、ここの家に来て記念写真を撮りに来たんだろう、俺カメラがあるから写真撮ってやるよって。
もうこれ没入体験始まってるわけ。
没入体験が始まって、はい、奥へ奥へ行けみたいな、うん、で昔なここで殺人事件があって
ボロッと言うね
言うなよみたいな、
うん、
くっそボロい、うん、本当の洋館、
あ
の廃墟
うん、
ディズニーランドクオリティぐらいの本当にリアルな洋館です、うん、そこに案内されて、でも本当にちっちゃいしょぼい懐中電灯しかないから部分的にしかね、うん、見えないんですけど、なんかここにある車椅子はなんか昔発狂しちゃったやつが座ってて、あそこのクローゼットの中には女が使っていた服と長い髪の毛のカツラが入ってて、ここにぬいぐるみが、ここ絵画が、うわ怖い怖い怖い、
やめてやめてってね、
完全なる闇の中でそれが紹介されて、じゃあお前らお前らそこにね並びな並びな、
壁沿いに
ね、そうそうそう、ここにカメラあるからね、真っ暗だけどね撮るときは光るから、
あーうわーなんかを感じる何かを感じるぞ、 怖さが待っている感じがする、
ね、うん、それで 3RE っていうね、
あーいいね、
321ね、はいはい、3RE パシャ 3RE パシャって光るたびに部屋の内情が一瞬 0.1 秒見える、
あーフラッシュで、
うん、パシャって撮った瞬間おっさんの後ろになんか女みたいな影が
いやーですね、うん、
えいたいたいた、
今いたよね、今いたよねみたいなね、一瞬
いないいない何もいないよ、うん、パシャいたいた
おもろいおもろい、
そうそう、
うんうんうん、
なんだけど、
はい、
これがあのね真っ暗闇になって光るまでの間隔が1秒ぐらいなんだけど、うん、絶対ありえない位置に移動してる時あるんですよ、
あパシャパシャぐらいの感じなのに、
そうすごい奥にいるなっていう時もあれば、なんか横の方に来てる時も、あいやおかしいおかしい、人間には無理な動きしてる、
わー最高、
そうそれで何回目かのパシャの時に、うん、完全に目の前10センチくらいの位置
最高めちゃめちゃ最高、それそれベロ伸ばしたら届いちゃうぐらい怖え、
そうあとねあの中国のお化け屋敷めっちゃ触ってきます、日本のお化け屋敷って、うん、まあ基本的には触っては来ないんですけど、
そのギリギリ攻める感じで、ね、触らないよ、ね、
めっちゃ掴んでくるし痛い時もある、
怖マジか、
だから全く安全が感じられないんで、
う
ん、
その日本とは違う文化のお化け屋敷って点で結構怖いかも、
そう
日本じゃできないことをされるんだろうなって思っちゃうからより怖い気がする、
それ本当にそうで、うん、なんかその中に登場した中に何か何するか分かんねえおっさんみたいなのが
いや怖え一番怖いだろ
手にお
っさんの種類で一番怖いだろ、
手に金槌持ちながらこっち走って、
絶対怖い
で中国語でブチ切れてるマネーねーみたいなこと、
怖え
何言ってるか分かんないけど怖えみたいな、
一番怖い種類のおっさんだ、
そう、うん、それでなんかお前ここで立てみたいなことにブチ切れながら言われて、うん、頭の横のところガーンって叩かれたりとかダメだろ
ダメダメそんなの
絶対ダメだろ
ダメダメ
むちゃくちゃやってくるんですよ、
おもろ
でね、まあ、あのそれが最初の5分ぐらいで、それが残り55分ぐらい続くんですけど
堪忍しておくれ、
うん、でもね全然飽きなくて、ちゃんとストーリーもあって、はい、なんならちょっと怖いけど切ないような、
その
家にまつわる秘話みたいなものが、それがだんだんとね、はいはいはい、明らかになってくるんですけど、はい、怖がらせ方のバリエーションがとにかく多くて、ああ私がやったやつなんかだと、はい、ここにあるダブルベッドで寝てる人が殺されちゃった事件があると、
はい、
でそれを再現して操作するために今から2人だけこのダブルベッドに寝て絶対目は閉じず動かず天井を見てない私たち残りの4人は別の部屋に行ってくる、うんうん、じゃあ待っててねって言われて、う
ん、絶対なんか起きるじゃんそんなのさ、
そしたらゆっくり天井のランプが揺れ始めたりとか、だんだん光が明滅して、うん、頭をこう手が
魚キャキュ
ー魚キャすんごいのよ、
あ面白い、
アイディアが100個ある、本当にめちゃくちゃ考え込まれてますね、本当にディズニーランド並みのアイディアが込められてるし、俳優さんも演技がめちゃくちゃうまい、
多分俺結構そういうのに弱いんで、うん、尊さみたいな、
はいはいはい、
泣くわ俺も、
いや絶対泣くと思います、すごすぎて、
すげえマジでなるほど、
生き生きしてたみんなで、1個目がまあそんな感じなんですけど、はい、それでまあまだ午後3時ぐらいですけど、これやべえな、この3日後どうなっちゃうんだろうってみんなで顔見合わせてました、
なるほど、
うん、
午後3時ですか、
午後3時ぐらい、
それが僕さっきも言った通りあのその時間の同時刻のことメモってるんで、
はいはいはい、
読み上げますね、午後3時吉牛のメニューを見るって片や俺はそうよ
吉牛を見てたか、
そう、こんだけ違うか、
いや違うね、
うわーすごい、中国のお化け屋敷で、それが1個目でしょ、
1個目、その後間を置かずに2個目が始まって
すごいっすね その10個行ったらもうかなりの時間になっちゃうんで、こうかいつまんで、
まあまあね、
これが良かったみたいな聞きたいわ、うん、
そうね。1日目はちなみに5個行ったんですよ、うん、
おいおいおいおいおいだろ
ね。あの他に行ったやつで言うと、はい、リバイバーっていう、これは廃病院もの、最初に YouTuber の兄ちゃんがビデオカメラ持って、
お約束
今から廃病院ってバズろうと思うんで、
あ最高
ついてきてよみたいな、
うん、いいね。
エレベーター乗せられてウィーンうん、でそこで肺病院で起きたら嫌なことが全部起き
る。あじゃああれとかね、
そうそう、あれとかこれとか、
例えば、まあ、合ってるか知らんけど、こう、まあ、死体安置所に行けると、ふう
そうそう、
ふうふうふうとかね、
そう、あー YouTuber が僕ちょっとあっち見てくるから死体安置所に座って待って
なんでだよお前が待ってろ、お前取れ高あんだろそっちの方が
その後起きたことやばすぎたからな。あと私あの車椅子みたいなのに手錠で、うん、あの縛られて
何それ、
口にマジの虫を入れられました
最高、
すごいでしょこれ、
面白いいね、
そうこういう
ダメだもん、ね、
すごいでしょ、病院でやったら
日本の法律じゃ多分ダメだもんね。
そうそこなんです、
来た、
さっき言った、はい、日本がどんなに情熱を持ってても勝てない部分、
はい、
法律です
参った、
そう
法律じゃ無理だな、
うんね、毎回終わった後に最初に係員さんに、はい、怪我してませんかって言
われる、
ね、
すごー
するけどね、まあ、暗闇で走るから打撲ぐらいは当たり前だし、
そりゃそうだけど、それを前提としたアトラクションダメだもんね日本は、ね、
そうそう、
こりゃ面白そうだ、そう
あれを演じれる人もいないし、
そのマンパワーがえぐいっていうのもあるね、
そうなんかみんなのなんかお化け屋敷ビビらせるぜっていうのにかける情熱やばいんだなって、
これはなんかちょっと感動すらするかもな、やっぱ俺はスーパーマリオの映画のクレジットで一番泣いたみんなが頑張った結果かよって言って、いや
本当に最高だったし、で、まあ、まあかいつまみつつ、
はい、
でもこれは言っておきたいな、
はい、
あのね夜ぐらいに、はい、ヘイブンっていうタイトルのやつをやりまして、
ヘイブン、
まあ、これは逃げていく場所的な意味合いのタイトルなんですけど、これはねホラーでもあるんだけど SF でして、
あいいですね、
そうちょっと毛色がね違ってめっちゃ良かったんですけど、うん、これがセット的な意味では最高峰、
セットで、はい、
うん、
まあ、SF ですからね、
そうそうそう、いや、うん、でもねヘイブに関してはもう一個ポイントがあって、はい、あのね俳優さんがめっちゃオタクの心をくすぐる、
それはどういうことですか、
最初にねなんかとりあえず奥に行ってみよう、行ってみようって言ったらちょっと待ちなみたいな声が聞こえてきて、
ああ
行くとなんか金髪で髪が長くて、
はいはい、
なんか寄せ集めで作ったようなライダースジャケットみたいなのを着てるお姉さんがいるわけですよ、
そのなんか拾
ったものの、ね、あんたたちどこから来たの、
はいはいはい、
うん、移住者、まあいいわ、じゃあ私の言うこと聞くんだったら連れて行ってあげてもいいみたいなね、
これ漫画的展開、
そしたらなんかヨボヨボのじいさんが、
あら、
おーおーどうしたるか客人かい、叫びたりのじじいみたいな、
知らねえけど知ってる
知ってるでしょ、
うんうんうん、
なんかまあいろいろあって、そのルカっていうお姉ちゃんに妹もいて、
はい、
で妹は黒髪で、
はい、
なんかおさげみたいにしてて白衣みたいなの着てる天才プログラマーでめっちゃ無邪気なんですよ、
あららららら
で、お姉ちゃんは妹のことが大好きで、
あれ
でもなんか妹はなんかその病気にかかって余命がやばいみたいな、
あらら
で、それを助けるためにも地下深く行かなきゃみたいな、
今ここで俺もう元取れたと思ってるよ、
すごいでしょ、
うん、
で後々妹とも会って、はい、お姉ちゃんとイチャイチャしたりする、
妹と、
そうそうそう、なんか口喧嘩みたいなのして、
あいい、
それで私とお姉ちゃんどっちが可愛いと思う、
あ
って迫って、言われた人顔押さえて、あデレデレあるでしょ、
幸せなやつだな、
う、うんうん、とにかく本当に可愛いこれはねすごいですよ、
あら、まあ、
あのオタクが書いた脚本すぎて面白かった、
書いてるやつのさニコニコも見えるといいね、
うん、そうそう、こういうのっていいよなってね、週末世界で、
そうそうそう、うん、うわーなるほど、
でもストーリーは激重で、
はい、
最後もううわーうわーとにかくオタクのニコニコ顔が頭の中に
これは行きたいな、
そう
オタクのニコニコが一番好きだから俺は、
最高なんです、
うわちなみになんですけど、その SF やった時間って何時ですか、
うん、SF やったのが7時とか8時ぐらいかな、
うん、7時とか8時の時の僕ね、片や日本では、
はい、
漫画の四つ鳩とガンツを交互に読んでいたって書いて
ある混ざるだろ
なんか混ぜようとしてっぽい。いやそんな感じでしたね僕はね。
なるほどね。
は
あ。でまあホテルにチェックインしたのが深夜1時。
うわー楽しいんだね。
そう悪夢を見る間もないぐらいの入眠をしましたね。
すげー。へえそれが1日目。
それが1日目終了。
やばすぎるだろう。ね。2日目は。
2日目はディズニーランド行った。
あもうすごいね今度はじゃあ楽しい方。
そう。しかも10月31だったからハロウィンど真ん中だったんですよ。
あっちもハロウィンはあるんだ。
そうディズニーハロウィンって言ったら目玉だからみんなめちゃくちゃね勝手なコスプレしまくってた。マリオとかめっちゃいた。
ダメダメダメダメやめてやめて。
なんかめっちゃいるのよ、ナルトとかも。
ダメダメダメダメダメですよ。そうなんだ。
わかんない。ダメなのかな、わかんないんですよもはや。
そっか
めっちゃいるから、
まあ、寛大な心で。
寛大な心ね。
上海ディズニーはどうなの。
上海ディズニーはすんごいっす。
教えてよすんごさ。
印象に残ったので言うと、
はい、
トロンかな。
トロンね、
うん、
これなんか噂で聞いてますよ。上海のディズニーランドにはトロンがある。
ある。
トロンってあのね映画の。
そう今映画やってますけど。ちょうど
やってんだ。
やってるやってる。近未来の、はい、未来のバイクの話。雑でもそうなの。
うんうんうん。
なんかすんごいかっこいいダイソンのなんだろうドライヤーみたいな、ダイソンのドライヤーみたいなバイクがあんのよ。
完全に想像すると風で動く乗り物にしか思えないんだけど。
それに乗れるっていうライド型のアトラクションがあって、
なんか流線型でサイバーな感じなんですよね。
そうそうそう、はい。それはまあ言うてしまえばジェットコースターなんですけど、
はい、
ジェットコースターって普通こう椅子に座る、
はい、
で安全バー下げて走るっていう感じだと思うんですけど、はい、これはもうバイクっていう体なので、
はい、
あのバイクの中でも一番乗りづらい、あの前傾しまくっておけつをこうクイッてやって体をね前に傾ける、あのバイクの乗り方をする。
おけつプリバイク。
そうそうそう、
あのほぼうつ伏せで寝てるみたいな状態になるやつね。
そう、これはもう前傾状態で背中側を安全バーで固定するみたいな。
へえ面白い。うん。
それでハンドルを握って秒ですんごい速度でガツンって走るんですね。それが単純にただただ速いだけなんで説明することは一個もないのだけど、ああ超楽しいです。なんか普通のジェットコースターでも楽しいけど、こう自分で操作してる感のあるハンドルを握ってると一気にこう楽しさの雰囲気が変わるというか、
うんうん、
ただ走るだけじゃなくて暗闇の中でサイバーな光がブワーって奥まで行く中をくぐり抜けていったりとか。
なるほど。なんかそのライド型のさ特徴として、まあ、一本道だから自分が操縦してる感ってあんまないんだけど、
う
ん、
そう
だけどトロンはちゃんとハンドル握るからこう自分がこう操作してる感じもあるってこと。
そうなんですよ。だからなんかあれはに関してもキャーとか言わない方がむしろ乗れるかも。
なるほど。もう俺が
俺が駆けつけるぜみたいな感じ。
わーすげー。これも東京ディズニーランドじゃあんまないね。
ないですね。
それ何時ぐらい。
それがだいたい11時ぐらいかな。
11時俺まだ寝てます。すいません。
寝てるか。
土曜日なんで。
で昼頃は、はい、あのね結構あんまり知られてないアトラクションで、
はい、
シンプルアスレチックがあって、
え面白
はと思って聞いた話、キャラ一人も出てきません。
えどういうこと。
ディズニーと関係がないですっていうコンテンツなの。
アンデルセン公園と同じ。
いや本当に本当に。
え
で行ったら、うん、本当に荷物のタグ全部ロッカーに入れてね、
はい、
でなんかなんて言うんでしたっけ、まあ、安全道着みたいなものを着せられた上で、
はい、
そこになんかガチャッとつける鎖みたいなの
を
つけ
て、
でその鎖の先端を天井に伝わっているレールにかけるんです。カチャって、
はい、
でそのレールっていうのが網だくじみたいに奥の方にどんどん続いていって、
あ枝分かれしてるってこと
だ。そう枝分かれもしてるんだね、
はいはいはいはい、
でそのままとにかく奥に進んでいけばいいよって言われたから、うん、進んでいくとだんだん段差とかがあって山登りみたいになってくるんですね。
あ楽しそう。
そしたらなんか最初石渡りみたいなのがあってピョンピョンピョンって、
うん、
まあその命綱を掴んでもいいんですけど掴まない方がハラハラするか面白いねみたいな感じ。
高さは結構あるの。
結構あります。10メートルぐらい。
高え。
最初の時点で、
うんうんうん、
まあ、最終30メートル近く行くのかな、あれわかんないけど、
そのカラビナ頼りで。
カラビナのみ頼りで。
ふへ
ー。どんどん吊り橋とかも渡っていくんだけど、うん、奥に行くほど吊り橋がしょぼくなっていって最初はあのベニヤが敷いてある吊り橋だったのが踏むとこも紐しかない吊り橋になって。
おーすげ
ー。あと一番嫌だったのがあのゲームとかでよくある崖のちょっとした出っ張りに張り付いて横にカニ移動するやつあるじゃないですか。
ある
あるでしょ、
ある、昔の妖芸とかである、
そうあれそれでなんか滝の裏みたいなところを実際にあれやらされるんですよ。
すげえ。
それやってる時はもう命綱をつかむ余裕もないから、そうだ、ね、体感完全に落ちるしかないみたいな感覚で、真下は本当にもう奈落だし、
それは割とその東京ディズニーランドじゃ割と考えられないくらいのレベル。
これも法律ですやっぱ
そうなのかもね。
上海の法律だったらあれやっても OK なんだと思う。
はえ
ーね、しかも崖も濡れてるしさ、
そうそう、滝の裏だからだバカ野郎すご
やばいって言いながらねやったりとか。
それ何時、
それやったのが12時頃。
来た、起きてます。
片や何してた、
片や東京でアルファ、シャワーを浴びようとして服を脱いだがなんかだるくなって裸で立っていた。裸で立って SNS を眺めていたから現代人が展示されてるみたいになっていた。
うまいこと言うなよ
止めもしてあります。恐れさんがねアスレチックやってる間俺はこうでしたね、うん、なるほどな、もう全然違うね一日が。
いやすごかったよ、本当に
羨ましい。面白そう、
超面白かったっすよ。はあ。そんでまあ2時頃ディズニーを後にしまして。
え、なんで。
いやもう十分見て回ったから。
2時なんて一番楽しくなるよ、ディズニーランド。日が照ってきてあったかくなってきてさ、
こっちはもう RTA 勢なので、あのファストパスも買えるだけ全て買って乗れるだけ乗ったから、うん、もう全く行列にも並ばないでね、理論値叩き出しましたからね。
すごいっすね。
いやすごかったっす。
で2時に後にしてどうしたの。
お化け屋敷
情緒変になっちゃうよ君。なん か肝臓悪くないですか。エンタメ摂取しすぎてちょっと肝臓に負担かかりそうだよ。もう大丈夫か。
それも面白かったです。なんかまあ、はい、学校の階段みたいな。
あ、いいですね、
うん、なんか日本の日本が舞台。
あ、
まあ、演じるのは中国の方なんですけど、はい、日本の学校の階段みたいな感じで、はいはい、まあ、追い回されたりとかはあるんだけど、そこはギミックがやっぱすごくて、はい、これはちょっともうネタバレに、ね、なるから言えないんですけど、はい、なんて言うんだろうな。
俺がいたらどうなってたと思う。
おしっこを漏らします。
恐ろしい、その予言を
漏らします。
その予言恐ろしい。それはえ、アキネーターしていい。
はい。
それはウレションですか。
ウレションです。
うわー、行きたい。
ちょっとみんなには言えないけど、はい、アルファさんにはネタバレしていい。今ラジオ聞いて
る。ごめんね、ちょっと別の音声流れるかもしれないけど、
していい。
いいよ。
まあ、最初教室みたいな場所に集められて、
ワンツーテキテキドンドン、伝えたいな、叫びたいな
っていう。
やべえ、すげえ。
それがオープニング。
俺おむつ履いていかなきゃダメだ。これはこれはすごいわ。
すごいでしょ。それテンション超上がりました。それで
これはすごい。
これやっぱお金と法律でしょ。
お金と法律だ。そんな2日目だったんです
ね。そんな2日目、はい。
そんでそんな日が終わり、
そんな日が終わり、
3日目、
3日目かな、
はいはい、日曜日ね、うん、
まあ、日曜に帰ってきたんで、うん、そんなにいろいろはやってないんですけど、は
い、
まあお化け屋敷って
。いやもういいって。もういいよお化け屋敷。
うん、もうこの辺省略します。すごかった。泣いちゃいました。
そうだよな、
はい、はあ、でまあもう3日かけて1時間級のお化け屋敷10個体験して、
すごいっす、
うんうん、もうね空港に行きました、はい、それが6時頃です。
6時頃ね。6時頃の俺何してたかっていうと、仙台駅に到着って書いて。
え、おかしくない。急に。
あの俺恐れ山が、うん、その旅行してんの羨ましくて、うん、何も考えずに仙台行った。
行ったんかい仙台。
すいません、新幹線に乗って急に仙台行きました。
3連休の使い方下手すぎんだ。
3連休で言うと真ん中の日に仙台に、うん、何も考えず行っちゃって、ね、
土日月で休みの中の日の終わりに仙台、
日の終わりに仙台に、
下手くそすぎ。
これがまたすごいよね。行きのね新幹線空いてたもん割と、
う
ん、
そらそうよ。
そう、じゃあ仙台の話もちょっとしていいですか。
ああ、何何。
あの仙台行く途中にあの新幹線乗ってて、
うん、
その俺の隣が、2人あの外国人のカップルが座ってて、
はいはいはい、
そいつらとめっちゃ仲良くなった。
何喋ったんすか。
まず欧米系のまあ20代ぐらいのカップルで、うん、
はい、
でなんか2人が自撮りしてんのよ、
はいはいはい、
で自撮りの角度的に俺が必ず映る構図になってたから、
あ
だから映る瞬間に俺がもうめっちゃニコって笑って映ったの、
うん、
そしたらめっちゃウケて何何何みたいな、
はいはいはい、
でちょっと喋るわけ適当な英語で、うんうんうん、その後にそいつらがなんか駅弁買ってて、うん、あいいねと思ったんだけど、いいね、割と渋い駅弁買ってんの。
へえ。
なんかあの日本料理のいろんなものが入ってるみたいな系のやつかな、
うん、
で全然ウケてないのそれに薄味だから。
あーそうね、
そうで俺がその Google 翻訳使ってそれ味なくないみたいな、うん、で、
うん、
で俺がカツサンド持ってたから、
うん、
よかったら俺のカツサンド食ってみって言って、
はいはいはい、
食わしたらめっちゃうまいみたいなすごいこっち食えばよかったみたいな、じゃああげるあげるみたいな感じ。
カツサンドはね分かりやすいもんね。
いやそうそうそう、でそいつらも仙台行くって言ったから、うん、じゃあ一緒じゃん一緒じゃんみたいな感じになって仲良くなりながら仙台に到着した。
めっちゃいいじゃないですか、変な時間にいてよかったね。
そう最高で、仙台物語も僕言うこと可能ですよ今から。
おお、何あったんすか。
僕はね仙台着いたのが18時とかだから、あでも牛タン食った。
お牛タンちゃんと食べれた。
そうい
いね。
新幹線の到着する出口の階に牛タン通りってのがあって、うん、で牛タン店がもう軒を連ねる、もう観光客用のがあるもうね、
名産で一発当てた自治体あるある、ね、宇都宮にも餃子通りある、
ああもう通りがもうあっちゃってる
、うん、
で一番並んでるとこ並ぼうと思って、そこがなんか善次郎さんっていうところの牛タンのねとこなんですけど、やっぱうまいね。
うまいんだ。いいな、行ったことないんですよ仙台。
なんか俺あの東京の牛タンも食ったことはちょっとあって、
うん、
でも割と違うかも。
違うんだ。
なんかね分厚いタンなんですけど、
うん、
外がカリカリしてるのに、
うん、
かじるとサクサクしてるんですよ。
はあ。
外はフランスパンの外皮みたいなのに、
うん、
かじるとラフランスみたいなんですよ。
食レポ下手くそだな一個もわからんわ。
外がパン中はラフランス、うまい。これはまあいいとして、俺が感動したのは付け合わせに、まあ、その店だけかもしれないんだけど、割と大量の白菜の漬物と、
はい、
唐辛子を漬け込んだ辛い何かが乗っかってて、そいつらとのマリアージュがすごいね。
なるほどね。
そう、あとトロロがついてるし、
はいはいはい、
あとあのなんかあの塩スープみたいなのがあって、それがめちゃうまい。
ああ、なんかテールスープみたいな。
あ、そうそうそうそう、はいはいはい、それもいいが、うまちゃう、最高
うまそう。
いやだから牛タン定食は牛タンだけのものじゃなくてチームプレーだった。
なるほどね。だからあっち行ってこっち行って
そうそうそうそう、三角食べの反復横跳びみたいな状態で、
はいはいはい、
最高。あとずんだシェイクうますぎってなった。
いいな。
でその後ちょっともっと仙台の話すると、
うん、
何も調べてないから。
あ、本当飛び込みでね行ったんだ。
そう、う
ん、
で名物も俺牛タンとずんだ餅ぐらいしか知らなかったから、
うん、
あの仙台に詳しいおもころライターがいたから、
はいはい、
その人にチャットで聞いて、
うん、
それだったらこことここ行った方がいいですよとか、あと観光名所で言うとここなんですけど意外とここいいですよみたいな情報を教えてもらって、めっちゃメモって、
うん、
次の日に行こうっていうね算段を立てて、
あ
その日はめっちゃ酔っ払って寝たって感じ。
いいじゃないですか。
で恐山はいつ帰ってきたの。
私は帰ってきたのはほんと0時回るぐらいのタイミングかな。
そうなんだ、うん、じゃあもう月曜日にかかっちゃってる。
月曜日にかかるぐらい。
へえ、うん、で月曜日、
はい、
祝日でしたけど、
うん、
その日は結構休んだ感じ。
その日はもう何もできないですね。もうい
やそうだよね、
アイス食べたぐらいか
なそれで言うとじゃあ今度俺入れ替わるかのように
攻守交代だ。
月曜日の祝日そのおもころライターの仙台のおもころライターに聞いた名所行ってきましたよ。
はい、何あったの。
まず馬の背に行きました。
馬の背
何って思うじゃないですか、
うん、
これ何かっていうと、
うん、
海沿いにあるすんごい細い陸地なんですよ。
ほう。
海の波で陸地の両サイドが極限まで削られて、その結果細い天然の足場みたいのが海に向かってニョロニョロニョロニョロって250メートルぐらい突き出てる。
ほー面白い。
で横幅が馬の背中ぐらいしかない。
あーなるほど、等身大の馬の背中ってことね。
これが馬の背というところで、
うん、
写真もあるんですけどこういう。
おお細い。
で横っちょが両サイドがさ海だから、
うん、
全然ポロって落ちれる。
確かに。
で柵もロープも手すりも何もないから、うん、怖いなって思ったから行く前にちょっと調べたら、うん、馬の背って入れた瞬間にサジェストで危険とか落下とか出てくる
まあ落ちそうだもんね。そういかにも
で俺後で気づいたんだけどそこあの松島知ってます？
はいはい松島、はい、
日本三景の松島のちょっと横っちょにあったから、うん、海に突き出た一番先端まで行くと松島がめっちゃ見える。
へえいいじゃないですか。で絶景ポイントだ。
そう絶景ポイントでしかもめっちゃ静かで、うん、なんかちょっとあの世みたいな状態
誰もいないし
誰もいないし、うん、なんか陸地が点々とあって、うん、あの本当にあのブレスオブザワイルドの端っこ来ちゃったみたいな。
あーいいな。なんか
そううわーめっちゃ最高。
コログはコログは
コログもねいそうとこあったのよそういうめっちゃいいとこで、あとその後に水族館に行って、うん、仙台海の森水族館っていうところに行ったんですけど、ここがめちゃくちゃ良かった。
どんな風にいいんですか？
工夫
工夫
展示の工夫えぐい。
何？
例えばなんですけど、
例えば、
まあ、俺がまず感動したのはなんかさその映画のスクリーンぐらいでかいさ水族館の水槽あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれの魚が見れる面の向かいにある壁って何色だと思います？
うん？ああ黒とかじゃないの？
そうで黒だったんですよ、
はい、
でそれ見てあ確かに白だったらそのアクリルに反射してその白側の壁映っちゃうよなとかいうところから あ、ねうんうん、あ確かに水族館ってこういう工夫いっぱいあんのかもと思って、うん、こう回ってみたら多分中でも工夫してる水族館で、
はい、
あの魚の上下のヒレからペロペロペロってなんか紐みたいのが出てる魚がいて、
うん、
その魚って横向きが生えるじゃないですか。
確かにな
んだけど水槽って奥行きめっちゃあるじゃん、
うん、
だからその適当に何もしてない水槽にポチャって入れたら魚がこう縦横無尽に動いちゃって、うん、わけわかんないことになってピロピロピロの紐が映えないじゃないですか。
確かにね。
だからそこの水族館では水槽の真ん中に透明なアクリルを横にしておいて魚が横向きに動くガイドみたいのしてんのよ。
あーなるほどね。
で普通に見てたらその透明なアクリルは見えないんだけど、うん、よく目を凝らすと透明なアクリルが入っててその周りを回収するかのように自然に魚が横向きになっているとか、う
ん
う
ん
う
んうん、面白い。
これに気づいた時にわめっちゃすげえと思って、
これ行った人出世してほしい ね、
うん、めっちゃすごいと思ったし、あと当たり前かのようにあのやっぱ水族館って子供が多いじゃないですか、
うん、そうね。
だから大人が見る用の普通の説明欄のかなり下の方に子供目線のところに子供用のあの説明があったりとか、
あ親切
親切だなとか思ったり、あと干潟、
はい、
干潟コーナーっていうのがあって、干潟ってあのすごい浅瀬になっているさ、うんうんうん、ところがあるじゃないですか。そこっていろんな生物いるよねっていうコーナーだったんですけど、まあ俺みたいな素人だったら地面に干潟置くわ、
まあ
砂利敷いてさ、うん、でそこに動物放してまあ見てって上からって思うんだけど、うん、まあ素人ですわ、
は
あ、そうじゃなくてプロはまあ90センチぐらいの高さでまず干潟を作ります。
なるほど。
そうすると、うん、まあ目線が近いからさよく見える、
うん、
でそれだけで終わらずにそこの下に潜れるトンネルがあるのよ。
ほう。
でそのトンネルを潜っていくとその先は干潟コーナーのど真ん中にぽっかり穴が開いていて、
は
あ。子供がそこに潜ってその穴から顔を出すと本当に地面とゼロ距離でその干潟が見れるようになっている。
なるほどな。
地平線で、
うんうんうんうん、
そうするとあさっき見えなかったちっちゃいカニいたわみたいなことを子供がやってんの見て俺泣いちゃった。
なるほどね。よく水族館って奥行っちゃったねみたいなことあるけど、
そうあるんだけどど真ん中に穴が開いててそこから頭を出せるから、うん、子供がゼロ距離でその干潟のど真ん中から顔を出てる状態みたいな。
いやいいな。
でそういう工夫がめちゃくちゃあってそれはかなり良かった。
なるほどね。
って感動して俺はチュロ救いながらイルカショーも見たよ
楽しすぎ。
いやめっちゃいいとこでしたね、うん、仙台ねって感じ。
行きたいな仙台。
仙台良かった。あのほぼ東京です駅の周り。
あそう
そうめちゃめちゃ栄えてたしっていうね。あお土産買ってきましたよ僕。
あそうなんだ。私は何にも買ってきてません
だろうと思って俺買ってきたわちょっと待ってて。買ってきましたよ。
なんすか。
おもころライターに聞いてこれ意外とうまいっすよっていうので、はい、これ知ってます？千日餅って。
いや知らないですね。
すいません僕ちょっと食ってます。
だいぶ減ってんな。
すいません。これ言うたら、うん、もちもちのどら焼きなんですけど。
ほうちょっと開けてみていいですか。
食ってみてください。
おこれは、
はい、
んなんだこれ。あすごい 天日干ししたどら焼きみたいな。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。
へこんでるどら焼きです、ね。
ぺしゃんこになってるものどら焼きなんですけど、うまさの総量はどら焼きぐらい多いんで、うん、凝縮されてます。
じゃあちょっといただいてみます。
どう
ぞ。お、おお。
ね。
うまい。
ね。
うん。
皮がどら焼きよりももちもちしていて、うんうんうん、その中に粒あんかな、なんかあんこが入ってるんですけど、程よい甘さで甘すぎず、
うんうんうん、
パクパク 2,3 個食っちゃうみたいな。
あ、これは緑茶が欲しいね。うまいですね、これ。
そうなんです、そうなんです。
これはいいです、かなり。
そうなんでね、かなり僕は3連休の中盤から急に仙台に行って楽しんできました。
いや、どの位置でもね、取り返せるんですよ、こういうの。
いや、そう、うん、3連休ってなんかスタートダッシュ失敗すると終わりかと思いきや、
そう、
割と行けるっていうことをちょっと証明したかった。
素晴らしい、
ありがとうございます。じゃあお互いにこれはかなり満喫したんじゃないですか。
いや、私こんなに過酷な旅行初めて。
いや、そうっすよ。
体むちゃくちゃになっちゃったよ、本当に。
山登りとかより疲れてると思いますよ。
うん、ね、なんか月曜もめっちゃ昼寝したんですけど、うん、出てくる夢めっちゃ中国語ばっかりなんですよね。わかんない
こと。そうだよな。そうだよ、普通に考えて。
いや、でも楽しかったな。みんな親切だったしね。
あっちの人？
そう、なんかファミマあるんですけど、ファミマセルフレジでなんか戸惑ってたら店員さんが来て、なにゃなにゃなにゃにゃにゃってなんかめっちゃブチ切れてると思ったら、支払い方をめっちゃ丁寧に教えてくれてるっていう。
ああ、なんか中国の方って声でかいみたいな。
そう、
それって悪気ないみたいな。
悪気全くなくて、あの発音をしっかりしないと言葉の意味がだいぶ変わっちゃう言語だから、でっかい声で言うっていう、
ね、
それだけでなんかみんなすごい親切でした。
あ、いいですね。
そう、なんか日本人の客だっていうことだと、うん、あのお化け屋敷とかでもなんかアドリブ聞かせて、俺の名前は仮面ライダーとか、なんか、
あ、面白い、
意味のわかんないサービスをしてくれる。
旺盛なんですね。そうそうそう。あ、マイエマイエの感じがいいですね。
嬉しかったね。
へ
ー、で超絶面白いです。あれはなんだろう、面白に関わる仕事をしてる人は一回ぐらいやっといた方がいいと思う。
いやー、行きたくなりました。
いやー、ぜひぜひというにはハードル高いんだけど、こんな世界もあるよということで、
それが法律変わってくれ、日本の。
日本はな
ー、怪我してもいい、
人金土地法なんだよ。
大変だ。あ、じゃあ僕が総理大臣になったら、まず
まず
まず
まず消防法をなくします。ダメだろ、そんなやつ総理にしちゃダメだろ。
やばすぎる。いやー、でもそんくらいしないとダメなんだろうね。
そうね。
いやー、そうですか。じゃあ行った方がいいね。
行った方がいいね、あれは。
わかりました
。社員旅行で行きたいぐらい。
あ、行きたい。
うん、
わかりました、ありがとう、教えてくれて
ね。ありがとうございます。
はい、じゃあ、皆さんも次の3連休楽しんでみていかがでしょうか。
ぜひ。
さようなら。
さようなら。
ご清聴ありがとうございました。